穀物の捧げ物としてのキリストを食べて、キリストの複製となり、神の定められた御旨を完成する。オーバービュー。私たちは、私たちの穀物の捧げ物としてのキリストを食べる必要があります。それは、彼が私たちを通して、神聖によって豊かにされた彼の人生において、この地上で再び生きるためです。ルカによる福音書が明らかにしているのは、穀物の捧げ物によって予表される主イエス、人、救い主の神、人の生活です。私たちは、第一の形態の穀物の捧げ物、すなわち小麦粉、個人のキリストを食べるだけでなく、第二の形態の穀物の捧げ物、すなわち我型の平らなパン、団体のキリスト、紹介をも食べます。私たちは、穀物の捧げ物の紹介生活をすることによって、共にブレンディングされて、一つ体となる必要があります。穀物の捧げ物としてのキリストに預かることによって、私たちは、イエスの人生を、主の回復のために、霊的戦いのために、神の王国のために持つことができます。ローマ数字1、穀物の捧げ物は、人生におけるキリストを予表し、それは神のための食物であり、また特に神と交わりを持って神に仕える人たちのための食物です。ローマ数字2、私たちは私たちの穀物の捧げ物としてのキリストを食べる必要があります。それは彼が私たちを通して神聖によって豊かにされた彼の人生において、この地上で再び生きるためです。A、私たちの穀物の捧げ物としてのキリストを食べることによって、私たちは穀物の捧げ物としてのキリストの複製、複写、拡大となります。この穀物の捧げ物は、キリストの死を通して、復活の中で神聖をもって油塗られた人生から構成されています。B、私たちの穀物の捧げ物としてのキリストを食べることによって、福音書の中で生きた、この素晴らしい、卓越した、奥義的な神人である彼を、私たちは生き、大きく表現することができます。ローマ数字3、ルカによる福音書が明らかにしているのは、穀物の捧げ物によって予表される、主イエス、人、救い主の神人の生活です。A、ルカによる福音書で私たちが見るのは、神が創世記第一章と第二章で持とうとした種類の人です。1、神の定められた御旨は、一人の団体の神人をもって、ご自身を表現させ、代行させることです。2、キリストが肉体となったことは、人を創造した神の定められた御旨と密接な関係があります。3、神人である主イエスは、神聖な属性すべてを持つ神聖な本質と、人生の美徳すべてを持つ人生の本質とから構成されています。4. 福音主が胎に入ったことは、神が肉体となったことであり、神と人とのミングリングであり、穀物の捧げ物によって予表される。神聖な力だけによって構成されているのではなく、神聖な本質が人の本質に加えられることによって構成されており、こうして神聖と人聖という二つの性質を持つ神人を生み出しています。A、人、救い主は真の人であり、真実な人生と完全な人生の美徳を持っており、人の救い主となる資格があります。B、彼はまた神全体でもあり、真の神聖と卓越した神聖な属性を持っており、それは彼が人を救う能力を強め、確かなものとします。C、人、救い主は地上にいたとき、神聖な属性と、人生の美徳とのミングリングである生活をしました。これが最高水準の道徳です。D、キリストは彼のかぐわしい美徳を通して、彼の人生において、満ち溢れる神の豊富な属性を表現しました。このかぐわしい美徳によって、彼は人々を引きつけ、虜にしましたが、それは肉体の中で、彼の人生の命を生きることによってではなく、復活の中で彼の神聖な命を生きることによってでした。 E、神聖な性質とその属性は、主の人生とその美徳の中で表現されました。こういうわけで、主イエスの生活は、人に属するもので神聖であり、また神聖で人に属するものでした。B、ルカによる福音書が明らかにしているのは、神聖な属性を伴う人生の美徳の中にある人、救い主の務めです。C、ルカによる福音書において掲示されているように、主イエスは最高水準の道徳を持っていました。1、最高水準の道徳は、神によって要求される水準の生活、すなわち、神聖な属性が人生の美徳の中で表現される生活です。2、最高水準の道徳は、人、救い主である主イエス・キリストの生活です。彼の生活は、神聖な属性を持つ神と人生の美徳を持つ人とから構成されていました。3、人の命が神聖な命で満たされており、人生の美徳が神聖な属性によって強められ、豊かにされている生活が、私たちが最高水準の道徳と呼ぶものです。4、神は最高水準の道徳に従っている生活の中で表現されます。ローマ数字4、穀物の捧げ物としてのキリストに預かることによって、私たちはキリストの複製となります。すなわち、団体的な穀物の捧げ物としての紹介となります。A、ローマ第8章が掲示しているのは、キリストにある信者としての私たちが、穀物の捧げ物としてのキリストの複写であるべきであるということです。私たちは、キリストのコピー、複製であるべきであり、こうして彼であるのと同じであるべきです。B、私たちは、穀物の捧げ物としてのキリストを食べるなら、キリストで構成され、それによって、穀物の捧げ物としてのキリストの拡大となります。すなわち、団体のキリストとしての紹介、団体的な穀物の捧げ物となります。C、私たちの日ごとの供給である穀物の捧げ物は、キリストであるだけでなく、キリストと紹介生活です。1、私たちの飢えが満たされるのは、キリストによってだけでなく、紹介生活によってでもあります。ですから、私たちはキリストから養いを得るだけでなく、紹介生活からも養いを得るべきです。2、私たちは、第一の形態の穀物の捧げ物、すなわち小麦粉、個人のキリストを食べるだけでなく、第二の形態の穀物の捧げ物、すなわち、我方の平らなパン、団体のキリスト、紹介をも食べます。D、私たちは、穀物の捧げ物の紹介生活をすることによって、共にブレンディングされて、一つ体となる必要があります。1、小麦粉の穀物の捧げ物が象徴するのは、個人のキリストと個人のクリスチャンとの両方です。我方の平らなパンの穀物の捧げ物が象徴するのは、団体のキリスト、キリストと彼の体、紹介です。2、穀物の捧げ物は、神のエコノミーを完成するためのブレンディングの予表です。3A、私たちは、体の生活、すなわち穀物の捧げ物の紹介生活の中でブレンディングされるために十字架を経過し、またその霊によって、キリストの体のために、キリストを人に、分与しなければなりません。B、交わりは私たちをブレンディングします。すなわち、私たちを調節し、私たちを調整し、私たちを調和させ、私たちをミングリングし、私たちの区別を失わせ、紹介の生活と働きとに個人の色彩を帯びさせることから私たちを救います。それによって、キリストがすべてとなり、すべての中にいることができるようになります。ローマ数字5、穀物の捧げ物としてのキリストに預かることによって、私たちはイエスの人生を主の回復のために、霊的戦いのために、神の王国のために持つことができます。A、主の回復のために、私たちはイエスの人生を必要とします。1、紹介の堕落と社会の腐敗のゆえに、私たちは、主の回復のために、主の人生を必要とする状況にあります。A、 このような堕落した時代に主の回復を持つために、私たちは正しい人生を必要とします。B、この堕落した世代において立つために、私たちが主に必要とするものは、神聖な力ではなく、イエスの人生です。C、主は回復の働きを行っており、この回復の中で主が必要としているのは、主を自分の人生とする人々です。2、教会の堕落と社会の腐敗のただ中で、私たちがここにいるのは主の回復のためです。このために、私たちはイエスの人生を必要としており、そして神の定められた御旨を完成します。B、霊的戦いのために、私たちはイエスの人生を必要とします。1、敵と聖徒たちとの間の霊的戦いは、主にイエスの人生にかかっています。2、教会が霊的戦いを戦うために、私たちは皆正しい人生を必要とします。3、敵に対して戦うために、私たちはイエスの人生を活用しなければなりません。4、私たち自身の中には正しい人生はありません。しかし、私たちは内側にキリストを持っており、そして彼の人生は霊的戦いのための正しい人生です。C、神の王国のために私たちはイエスの人生を必要とします。1、神が地上で王国を持つためには、彼の贖われ再生された人がイエスの人生を持ち、また正しい人生の美徳を持つ必要があります。2、私たちはイエスの人生を持つとき、私たちは神の王国の中にいるだけでなく、私たちが神の王国となります。3、勝利者たちは彼らの中に作り込まれたイエスの人生を持つことによって、資格づけられ、キリストと共に王として支配します。
引用聖句第1日レビ記2章1節。さて、誰かが穀物の捧げ物を捧げ物としてエホバに捧げるとき、その人の捧げ物はきめの細かい小麦粉によるものでなければならない。彼はその上に油を注ぎ、その上に乳香を加えなければならない。ヨハネによる福音書6章57節。生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。創世記1章26節。それから神は言われた。我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに、海の魚と空の鳥と、家畜と全種と、地を這うすべての這うものを治めさせよう。27節。そして神は、人を彼ご自身の形に創造された。すなわち、神の形に人を創造し、男と女に彼らを創造された。第2日、ルカによる福音書、1章35節。御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに臨み、糸高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。2章52節。こうしてイエスは知恵と身の丈においても、また神と人の前で彼にあって、表された恵みにおいても増し加えていた。コロサイ人への手紙、2章9節。なぜなら、キリストの中には、神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。第3日、ルカによる福音書、2章40節。幼子は成長して強くなり、知恵に満ち、神の恵みが彼の上にあった。マタイによる福音書、5章48節。だから、あなた方の天の父が完全であるように、あなた方も完全でありなさい。ルカによる福音書、6章35節。 しかし、あなた方の敵を愛しなさい。また、なおの見返りも期待しないで善を行い、また貸してあげなさい。そうすれば、あなた方の報酬は大きいし、あなた方は、意図高き方の子たちとなる。なぜなら、彼は恩を知らない者にも、邪悪な者にも、情け深いからである。
第四日、レビ記2章3節。その穀物の捧げ物の残りは、アロンとその子たちのものである。それは、エホバの火による捧げ物の最も聖なるものである。第一コリント10章17節。一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは、私たちが皆この一つパンに預かるからです。ローマ8章11節。そして、イエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。第五日、ヨハネ12章24節。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかし、それが死んだなら多くの実を結ぶ。第二テモテ1章9節。神は私たちを救い、聖なる飯をもって召してくださいました。それは私たちの技によるのではなく、彼ご自身の定められた御旨と恵みによります。キリストイエスの中で、諸々の時代の前に私たちに与えられていたこの恵みは。第六日、ローマ14章17節。なぜなら、神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。啓示録1章9節。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、イエスにある観難と王国と忍耐とに共に預かっているものであるが、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ヘブル2章14節。こういうわけで、子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり。経験1、紹介生活は天使のような生活ではなく、人生に満ちた生活である。神はあらゆる地方で穀物の捧げ物を持つことを望んでおられます。神はあらゆる地方紹介が穀物の捧げ物となり、神を満足させ、日ごとに生徒たちを完全に供給することを願っておられます。私たちの上が満たされるのは、キリストによってだけでなく、紹介生活によってでもあります。紹介生活は私たちを満足させます。なぜなら、紹介生活は団体の穀物の捧げ物であり、最高の分け前は神のためであり、残りは私たちのためであるからです。ですから、私たちは紹介生活によって、また紹介生活をもって養われます。紹介生活は穀物の捧げ物であり、私たちの日ごとの供給となります。穀物の捧げ物の紹介生活のゆえに、ハレルヤ。紹介生活は天使のような生活ではなく、人生に満ちた生活です。しかしながら、あるクリスチャンは天使のようになろうとするべきであり、もはや人のように生きるべきではないと告げられてきました。この観念は完全に間違いです。紹介生活のために私たちは人である必要があります。しかし、この人生は聖霊から分離されたものであるべきではありません。そうではなく、それは聖霊とミングリングされており、聖霊が上に注がれた人生であるべきです。言い換えれば、紹介生活のために私たちは油塗られた人、その霊によって その霊をもって油塗られたものとなる必要があります。穀物の捧げ物には個人の面があり、また団体の面もあります。今日キリストは個人的な方法で生きておられるだけではありません。彼はまた彼の体、教会とともに生きておられます。キリストは神の御前に団体的な方法で生きておられます。彼は頭であり、彼の体とその死体を持っておられます。ですから、和型の平らなパンの形をした穀物の捧げ物に、私たちは教会生活を持つのです。和型の平らなパンの穀物の捧げ物を持つために、私たちは油と混ぜ合わされたきめの細かい小麦粉を必要とします。小麦粉と油のミングリングは練り粉を生み出します。練り粉はかまどで焼かれて、和型の平らなパンとなります。この和型の平らなパンは、教会生活の象徴です。この象徴は、最終的にキリストの命と私たちの個人のクリスチャン生活が総合形となり、この総合形が教会生活であることを示します。中高生編。1960年代後半から1970年代前半にアメリカでヒッピーが流行しました。彼らは物質的な繁栄を求めず、勉強もせず、楽な生活をしていく方が悪せく働くよりいいと考える人たちです。このような風潮が教会生活にも入ってきていたとき、リー兄弟は大学を休学してヒッピーのような生活をしていた兄弟姉妹に、大学に戻って大学を卒業するように、また大学を卒業したら可能であれば大学院で修士号を取得するように、さらに修士号を取得したら可能であれば博士号を取得するためにさらに勉強するように進めました。中高生にとって最も重要なことは勉強することです。第2番目は学校生活の中で先生とまたクラスメートと良い人間関係を築き、チームで何かに取り組むことを学ぶことです。これらのことを煩わしいと考え、いい加減に扱ってはいけません。あなたは自分が将来お金持ちや大学の教授になりたいわけではないので、一生懸命勉強する必要がないのではないかと考えてはいけません。このように考えることは、あなたが現実の生活から逃避して、天使のような生活をしたいと願うことです。ヒッピーの風潮は、この天使のような生活をする願望と通じるものです。正常な人は、朝早く起き、正しく食べ、正しく学び、正しく働き、正しく就寝します。あなたは、神が願っているのは、正常な人であることを認識すべきです。正常な人間生活を否定するあらゆる思想はサタンからやってきます。サタンの目的は、あなたが神のエコノミーについて役に立たないようにすることです。天使には日常生活のロークはありませんが、神が欲しているのは天使ではなく正常な人です。正常な中高生として、あなたは毎日少しずつ正常にロークして、勉強する必要があります。
経験に、霊的な戦いのためのイエスの正常な人生。私たちは真の人としてここにいることをこの宇宙に宣言し、さらには告げ知らせなければなりません。私たちは団体の人としてここにおり、イエスを私たちの人生としています。これは敵を恐れさせます。試みる者は主イエスに来て言いました。もし、あなたが神の子であるなら、しかし主イエスはご自身を人と呼ぶことによって答えました。それが敵を恐れさせました。私たちはイエス的な人でなければなりません。主の回復における教会のあらゆる主体は正常な人でなければならず、さらには証を罪の人でなければなりません。これは強い証となり、 敵の口は封じられるでしょう。敵と聖徒たちとの間の霊的戦いは、それほど神聖な力にあるのではなく、聖女な人生にあります。霊的戦いのために、私たちはイエスの人生を必要とします。敵に対して戦うために、私たちは日常の歩みの中でイエスの人生を活用しなければなりません。私たちの家庭生活はイエスの人生を必要とします。教会の聖徒たちの間で、私たちはイエスの人生を必要とします。言い換えると、もし私たちが人生において正常でないなら、私たちがサタンを打ち破ることは不可能であるということです。私たちはすでに打ち破られています。私たち自身ではそのような人となることはできませんが、彼は私たちの中でそのような方であり、彼の人生は霊的戦いのためにとても正常な人生です。私たちが神に捧げる穀物の捧げ物は、そのような人生からなっています。在職青年編。ダニエルの実例を見て、あなたはビジネスライフが戦いの生活であることを認識してください。ダニエル書、6章3節。このダニエルは、大臣や大使の間で際立って優れていた。それは、彼の中には優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。4節。そこで大臣や大使たちは、ダニエルに対する非難の根拠を国政から見出そうとしたが、非難や押し通の根拠を何も見出すことができなかった。それは彼が中心であって、何の怠慢も押し通も彼には見出されなかったからである。7節、王国のすべての大臣、長官と大使、参謀と総督たちは、王が一つの法令を制定し、禁令を固く定めてくださることを共に相談しました。すなわち、30日のうちに、王よ、あなた以外のいかなる神にも、人にも、祈願をする者はすべて獅子の穴に投げ込まれるというものです。10節。さて、ダニエルはその文書が署名されたことを知って、自分の家に行った。彼は彼の上の部屋でエルサレムに向かって、窓を開けていた。そして火に三度ひざまつき、彼の神の御前に祈り、感謝を捧げた。彼は以前からいつもそのように行っていたからである。13節、そこで彼らは答えて王の前にいた。ユダからの捕虜の一人、ダニエルは王よ、あなたとあなたの署名された禁令をたとばず、日に三度、祈願を捧げています。16節、そこで王は命令したので、彼らはダニエルを連れてきて、獅子の穴に投げ込んだ。王は応じて、ダニエルに言った。あなたがいつも仕えているあなたの神があなたを救ってくださるように。サタンは、堕落した人を用いて、何とかしてあなたの信仰と教会生活を破壊しようとしています。あなたが正常であれば、必ずサタンから攻撃を受けるでしょう。しかし、主を賛美します。神はダニエルを救い出したように、あなたを救い出すことができます。重要なことは、あなたが正常な人として、勤勉に働く証を持つことと、反対を恐れず、信仰を保持し続けることです。22節。私の神は彼の見つかりを使わして、獅子の口を塞がれたので、それらは私を傷つけませんでした。それは彼の見前で私に罪が見出されず、 王よ、あなたの前でも、私は、なあの悪も、行わなかったからです。23節。そこで、王は、彼のことで、大いに喜び、ダニエルを、穴から、出すようにと、命じた。そこで、ダニエルは、穴から、出されたが、彼には、なおの傷も見出されなかった。それは、彼が、自分の神に信頼していたからである。24節。王は命じて、ダニエルを訴えた人たちを連れて来させ、彼ら、その子たち、その妻たちを獅子の穴に投げ込ませた。彼らが穴の底に達しないうちに獅子は彼らに飛びかかり、その骨をすべて噛み砕いた。